教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアーコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマは何ですか？
はい、今日はタブレットで仕事をする時代という話ですね。
タブレットが普及して、もうほとんどね、
すごいですね。なんかみんな
どんどん手にしてますよね。
私2年前に、はい、iPad 持って、地下鉄乗って普通に見てたら、
はい、
それだけで周りの人が、あの人 iPad 使ってるみたいな感じでしたけどね。
2年前はもう
ちょっと2年ぐらい前ですよ。 でもあんまり変わんない。1年半ぐらい前にある取引先のところになんか提案に行ったんですよね、
はい、
それはパワポをただ単に iPad で見せただけなんですけど、それだけでめちゃくちゃ驚かれたりとかありましたけど、もうないですね。
もう今普通にみんなが持ってる。でも本当そう考えると、この 1,2 年でバーッと普及しましたね。
すごいですね。あのスマホもそうなんですけど、やっぱタブレット、でもタブレットの保有率ってそんなに高くないんでしょうね、まだね。
そうですか。
なんか電車の中とかで 見なくないですか。
あ、まあそうですね、電車の中で広げてる人をそんなに
見ないけど、
周りが着々と、この世代なのかな、着々とこう、
まあ世代的にはあるかも、
多
分若い世代は高かったりとか、携帯と荷台持ちとかってあまり現実的じゃなかったりとか、
そうですね、
するかもしれないですね、なんかこうタブレットを有効活用して仕事、本当の仕事、
はい、
例えばその電子書籍読むとかメール読むとかブラウジングするとかっていう意味の仕事じゃなくて、会社として組織として仕事してるケースってやっぱ最近すごい増えてるんですよね。
そうなんですか。
あの私はあの服屋さんっていうのはほとんど行かないのでわからないですけど、
はい、
ある女性の、服屋さんで言うと、全て iPad で、在庫の管理から今どこにあるかっていうことから、はい、お客さんにこう見せるものまで全て iPad で管理、はい、一元管理やってるっていう店もあるみたいですし、それはまあ当たり前ですよね。別に簡単にできますもんね。
そうですね、
別に在庫情報とかあのデータベースから引っ張ってきてるだけだと思いますんで、そんな難しいことでも何でもないと思うんですけど、まあ、そういうのがディスプレイ的にももう使われていたりとか、
はい、
まあ、当たり前になってますよね。あとは、私もあの有名なあのお寿司屋さんなんですけども、
はい、
有名なお寿司屋さんが、ちょ廉価版なのかな、よくわかんないんですけど、回転寿司をオープンしたんですね、回転寿司を、
はい、
でそれをしてたので行ったんですよ、でそしたら何が一番驚いたって、注文があの回転寿司で取る分にはもちろん全然構わないんですけど、
はい、
普通にあのすいませんビールくださいとか、すいませんマグロ一つとかっていうあのやつを普通こう回転寿司だって、廉価版の回転寿司だって隣にこう画面があったりとかするようなやつが、あれが全部 iPad だったことがあるんですよ。iPad のあるね、この押すやつにガムテープ貼ってあるなんでそこだけすごい原始的なんだ。
そうですね、
なんでそう、もっとちゃんとしろ、そうここ押したら戻っちゃうみたいな、そこだけなんで原始的なんだろうと思いつつ、それであの注文取れたりとかですね、
じゃあお客さんにそのタブレットを使ってもらって、そう
あれはね、僕の中で画期的でしたよ。
ああそうですね、でも、リアルタイムに映像で情報がバッと届くっていうことに関しては、
例えば在庫がなくなったりとか、すぐ消せるでしょうし、ただ単に画面表示させているわけじゃなくて、
はい、
どこからか情報を配信しているわけなので、まあ、すぐにできますよね。
そうですよね。
いやすごいなと思った、あれは結構ね感動しましたよ。
い
やその別に普通の画面でもいいんですよ、僕の中では、
はいはい、
それが iPad だということに驚いたの。
ちょっとそれが全客席にあったら
あった
でしょうね。
いけてるんですよね、画面も綺麗だし、
だけどガムテープであ
のねガムテだけはやめてほしかった
今改善されてるんじゃないです
か。いやあれはね多分そういうケースがない限りは、多分ここをね、できないでしょうね。
みんなでもここ押しちゃいますもんね、
そう何かあったら押しちゃうじゃないですか。
でこれで消えちゃいましたって言って、結局店員さんが呼ばれるっていう悪
循環
が起こってたんですね。
そうなんですよ、だからいやすごいなと思って、だからタブレット持ってると結構原始的でも何でも仕事に使えると思うんですよね。ちょっとあの不謹慎な話なんですけど、私あの名古屋に月に1回出張に行ってまして、
はい、
まあ、これはいいんですけど、
はい、
ある時にですね、あの東京から、
はい、
一つ上の方とですね、
はい、
ちょっとある事情があってとか仕事の事情があったので、
はい、
行ったんですよ。まあ、毎月私行ってるんですけど、はい、その人はたまたまその回だけ一緒に行ったんですよ、
はい、
その時に あの、まあ、お客さんとかと、東京から行った、まあ、我々2人と、まあ、飲んでたんですけど、はい、その後すぐ解散っていうか、まあ、普通に飲み終わったんで、
はい、
ね、まあ、東京出張組2人じゃないですか、
はい、男2人、
男2人、
名古屋に
名古屋に取り残されたんですよ、
はい、
まあ、取り残されたって言ってもホテルまで歩いて5分だったんですけど、
はい、
全然取り残されてないんですけどであの早く帰るよって感じなんですけど、
はい、
その時にあの、まあ、名古屋に詳しい方は分かると思うんですけど、錦っていう、場所があって、
繁華街ですか、
まあ、繁華街ですね、うん、一般的にそこの錦に行ってですね、
はい、
で、あのそういう、 こう飲み屋に入ろうかというふうに言って、
はい、
錦の一番端の方でタクシー降りて、
はい、
そこから中心部に向かって歩こうとしたんですよ、
はい、
でそしたらですね、一番最初に引っかかったキャッチのお兄ちゃんが、
はい、
iPad で営業してたんですよ。
お
そのなんて写真、
写
真を、うちはこんな女の子がいますって。
あ、でも頭いいですね。
めちゃくちゃ頭いいで、私その錦だけじゃないですけど他も含めて、
うん、
今まで iPad 見たの そんなところで言ってた人ですけど、
うん、
初めてですからね。
一番でも説得力あります
ね。あ、説得力ありますね。
パッと見せられて、
で夜の街だからすっごい綺麗に見えるんですよ、まだ周り暗いから、
はい、でそれを言い訳に言っちゃったんですか、
って言って、こうスライド、この女の子がいますって言って
、はい、
僕が言ったわけじゃなくてその彼が選んだんですけど、
あ、だからもう一人のお話
を先
に出したんですね。そうそうそう、いや、これ
本当もう本当なんですけど、
はい、
っていうので本当に言ったんですよ、
はい、
でもあんなのキャッチの商売で iPad 持ってたらそりゃ勝てるなと思いますよ。
でもそうですね、
うん、
画期的だし、何よりこうやっぱりパッと見て目に飛び込んでくる情報が、ね、
やってること大したことないんですよ、ただ単に写真をなんかピッピピッピ横にやってるだけなんですよ、
うんうん、
こんなの女の子いますってやってるだけなんですけど、すごい差別化だなと思って。
そうですよ、だっていかに営業トークでね、
うん、
長く長く言われるよりも、うん、この子いるよっていう、
そうそう、あれはね、
うん、
どちらかというと感動しましたね。
そうです
ね、僕その店に入ってからの記憶って全然ないですけど、う
ん、はい、
その営業された人の記憶はありますもん場所と
営業手法としては確かに、
いや、すごいな、頭いいなと思いましたよね。
うん、そうですね、うん、
で見せ方一つ変えるだけで絶対的に違うんですよね、
はい、
だ私もたまに使うんですよその手を。
あ
の
例えば
パソコン持ってても、
はい、
提案の時とかに iPad とかでわざとやったりとか、
うん、
なんかちょっとかっこよくないですか。
あ、まあ、確かに
ちょっとだけかっこよくないですか。
そうですね、
うん
うん、
わざとこう提案書とかをこうパワポで、パワポをそのパソコンとかだとちょっといけてないので、
はい、
こうあの iPad で見したりとかっていうのやってるんですけど、
あ、
あとはその業務の効率化もすごい多分良くなると思うんですよね、
うん、
iPad なんてそんなに、まあ、パソコンとかに比べるとそんなに高いものではないので、今はペーパーレスペーパーレスって言いながらペーパーレス進んでない時代ですから、
はい、
何でも紙じゃないですか、
うん、
今この目の前にある原稿紙ですからね。
そうですよね、
はい、
でもそうだ、原稿もそうなんですけども、放送局でもやっぱりあのリアルタイムで正確な情報が、
はい、
あのちゃんとした文字で出てくるっていうのはすごく有益で、
はいはい、
あの今までは
紙じゃなくて、
そうそう、今まではファックスとかでなんか来たものを、
あ、なんか今差し込みの原稿みたいな、そうそう、ニュースですみたいな
速報とか、あの電車が止まった動いたとか、そういう情報が、
はいはい、あれやっぱ紙なんですか。
紙で来てたものをそうまたあのディレクターが直して
手書き
で、そうそう、でそれが差し込まれてきたりとかするんですけど、もう今は本当にパッとあの押すとリアルタイムで、
え、どこにあるんですか。目の前に iPad がある。
あ、 iPad をなんかディレクターさんが持ってい
て、あ、そうかそうか、持ってて、
はい、で情報が来たってなると、
でこの画面を出す、
そうそのまま画面を出してくれるんです。だからすごく読みやすいし、なおかつ早いっていうので、
ディレクターさんがすぐ近くにいて、この原稿を読みなさいみたいなのを、
はい、
画面で iPad で見せてくれる。
そうですそうです時々ねひっくり返っちゃったりするんですけど、
あ、みたいな、
そうそう、
わかります。
でも本当にだから時間短縮で正確な情報が届くようになりました。
で読みやすいしね。
読みやすいし、
なるほど、
うん、
それはぐらいはね、
はい、一人何役もだからねしてくれる。
情報の取りやすさと見やすさと、うん、ね、見せ方と考えれば、はい、あとはアナ、
はい、
私もたまにというかいつもというかたまに乗ってるんですけど、
あ、全日空、
あ、全日空ですね、
はい、
全日空も今は、iPad の研修用 あのために iPad 全員持っていて、あ、CA が全員持っていて、
うん、
これ研修マニュアルとかが全て入っているらしいんですけども、はい、全て活用していて、
はい、
今年の春かな、
うん、
今年の春からは、全 CA が搭乗の際に持ち込むみたいですね。
な、 え、これを持って、
はい、お客さんのなんか管理とかが基本的には、はい、あの全部今紙みたいなんですよ、
はい、
例えば14の C 席に久保幸也乗ってるみたいなのが、うん、全てあれ紙みたいな、あのファイルの紙みたいなんですけど、はい、それを iPad で全部見れるっていう風にするみたいですよ。
じゃあ14の C を押すと
久保さんの、押すとなのか分かんないですけどね、まあそうかもしれないですけど、
もしかしたら情報が出て、
そうそう、14の C を押すと久保幸也出てきて、今までの登場履歴とか、
はい、
出てくるの、出てくるんでしょうね。
備考欄に何か書かれたりとか、
要注意とかあとはあの、はい、非常口のところに座ると言われ、あ、非常口座ったことあります？
あります、あります。お客さんのお手伝い
をね、そうそうそう、お客さんのお手伝いお願いしますみたいなとか、あれとかも登場履歴見れば、
あ、じゃあドクターがここにいるとかそういうことも分かるのかもしれない
ですね。そうか、あれ職業ってでもどうなんですかね。
でも多分お医者さんに関してはもしかすると、はい、
そうか、
把握されてるかもしれない
ですね。めちゃくちゃ大事じゃないですか、そしたら。
そうですよ、
だ
からそれで助かる命がもしかしたらあるかもしれないっていう。
お医者さん大変だな、そう考えると、
ね、あの放送で呼び出し
ありますよね、
あるじゃないですか、お客様で、うん、それがもしかするとね、あの事前に言っておけばパッと、
すごいな、
うん、
弁護士はいらないけど、なんか医者はね
飛行機の中で弁護士、
飛行機の中で弁護士いらないかもしれないけど、それすごいですね。
そうです
ね、あ、そう考えると、
うん、
だからやっぱり何でも僕、まあ確かにタブレットの重さとか、まあ別に iPad である必要ないんですけどね、
はい、
重さとかあるんですよ、うん、あの全て電子化しろ、しろって意味ではなくて、
はい、
タブレット使えばね、もっとビジネスチャンスってあるんじゃないかなって僕も思ってるんですよ、
はい、
うちもあのセミナーとかよくやってて、で社員とかパソコン申し込みなんですよね、
うん、
あれめちゃくちゃ効率悪いなっていつも思ってて、
うん、
だってパソコンって持って歩けないじゃないですか、でタブレットとかだったら出席者の名簿とか常に見れますよね、
はい、
でいうふうに考えるとめちゃめちゃもっと効率よくできるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、
う
ん、
そうですね。
よくあのセミナーとかでも欠席される方とかいらっしゃったりとか、
はい、
前すごいビビったのが講師が来なかったことあるんですよ、
直
前まで5分前になっても講師が来なかったことあるんですよ、
はい、
で僕らも講師は来てくれるものだと思ってるし、当日確認の連絡入れてるから、まあ、来るんだと思ってるんですけど、はい、よくよく考えるとでも電車が遅れたりとか、うん、まあ、あるじゃないですか、
はい、
だからそういうの何も考えてなくて慌てて電話番号検索したりとか、 ああいうのとかってリアルタイム性って常に iPad 持ってれば別にそんな簡単にできるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
よくよく考えるとあの時に会社に電話して電話番号調べてとか、
うん、
もう全く無駄なことやってたんで、もっとねこうタブレット活用するといくらでもこう仕事を取れたりとか業務の改善できたりとか、うん、効率できたりとかあるんですよ ね、 そ
う
ですね。
客引きの話は本当に説得力がありましたね。
いや僕の話じゃないですけど、僕は行ってないんですけど、僕は連れて行かれただけなんですけどでもね渋谷ですら見たことないですよ。
そう
ですね、渋谷の道玄坂って僕本当にしょっちゅう歩いてますっていうか、うん、仕事上っていうか会社上っていうか歩いてますけど、ほんなら iPad 持ってねキャッチやってる人見たことないですもん。
でもこれ聞いた方は
うん、あのキャッチの教えてあげた方がいいです、
うん、すぐやろうって思いますよ。
このお聞きのキャッチの方ぜひ、
うん、お聞きのキャッチの方、
いや分かんないですよ、聞いてるかもしれない
です。でもあらゆるシーンにね活用していける、うん、チャンスがあるかもしれないですね。
あのタブレ本当にね、なんかちょっと考えたら、
うん
うん、いけるなって思うことはいっぱいあるので、
ええ、
だから私も全然あの弊社では活用できてないので、あの今後活用したいなっていうふうに思ってますんで、
はい
はい、皆さんもぜひアイデアがあれば教えてください。
はい、
分か
りました、
はい、
久保幸也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの新刊頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評発売中です。仕事ができる人は知識があるだけじゃない、素頭が良いのです。では素頭が良くなるためには、この本を読んで44の方法のたった一つでも実践すれば素頭が良くなります。ぜひ仕事ができる人になってください。頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評発売中です。ぜひお近くの書店またはインターネット販売にてお買い求めください。
それではまた次回お会いしましょう。